釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤弘次先生をスタジオにお迎えしまして、釧路の歴史に関するお話をお聞きしています。佐藤弘次先生です。先生どうも明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もまたよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
さあ、それでは新年2020年の初の放送となりますが、いつものように佐藤先生からは今日の話題を紹介していただきます。
今夜はですね、阿寒川釧路川洪水100年です。2020年が明けました。皆さんおめでとうございます。元号が令和に改められて初の新年と呼ばれています。とりわけ今年は穏やかな気象条件に恵まれました。期待と希望にあふれる、そのように願いながらこの1年この放送にもお付き合いくださいませ。
今週の釧路歴史探訪、テーマは阿寒川釧路川洪水100年です。今から100年前となりますと、佐藤先生、大正9年になるんですね。
はい、大正9年8月1日に降り始めた雨です。特に6日7日8日9日と連続して降った雨は、8日1日で100ミリ、翌9日には79ミリの降雨を記録します。このため9日になり、とうとう水が出てしまう、出水、このような現象が起こります。現在の釧路市、新釧路町、松浦町、新富町の一帯をはじめ、北大通り側、つまり釧路市中心街でも水に覆われる大洪水となるのです。現在の釧路市中心街では川上通り、釧路橋通り、これ調べてみるとどうも沼前橋通りのことではないかと思うんですけれども、さらには後の旭小学校にあたる第4学校、停車場通り出水と称された黒金町と北大通りの間も水浸しとなりました。
今から100年前、大正9年8月9日から出水、そして警戒になりますが14日になってようやく減水すると。でこの間の雨量ですが250ミリにも到達したということですね。はい、
降った量は250ミリ、これは多いんですけれども、しかし、このことによって当時の現在の北大通り側や、それから鉄道を越えた鉄北地区では、新富町や新釧路町、あるいは、松浦町などが冠水するという惨事が起きました。大正9年8月に発生した阿寒川釧路川洪水、歴史上釧路大洪水と呼ばれています。釧路川流域と阿寒川流域の木材伐採が進んだ時代の活気と重なり、つまり流域周辺の木材が相次いで切り取られたということもあるのですけれども、甚大な被害を発生します。今夜新年の最初の放送でこの洪水を取り上げるのは訳があります。実はこの洪水を契機にして、釧路の町の組み立てを大きく変えることになる重要な歴史上の出来事だからです。
今夜の放送は阿寒川釧路川洪水100年です。短期間に250ミリの雨、釧路市東部一帯が冠水する災害です。
阿寒川釧路川洪水が我が町に与えた影響、その第一は阿寒川が自らその流路を変更したことです。流れる御堂筋が変わってしまったということです。阿寒湖に源流部を持つ阿寒川は、現在の新宮商工釧路工場付近で釧路川に流れ込んでいました。その阿寒川が当時の御楽しけ川に流れ込み、太平洋に直接注ぎ込む河川に流路、川の流れが変更されることになります。なぜそうなったのか。そもそも大量の降雨が原因です。雨量の増加によって水を得る水かさが増しましたけれども、それだけでなく、背景には実は旧阿寒川の水を御楽しけ川に誘導する分水というふうに言われる人工河川、つまり溝があったわけです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。釧路の町に及ぼした点、阿寒川釧路川洪水が釧路の町に及ぼした点の第一になりますが、阿寒川が御楽しけ駅、西に川口が変更になったということが第一のポイントです、
は
い、
つまり水かさ水量が増した勢いで阿寒川本流は自ら分水口を流路に変更し、御楽しけ川に沿って太平洋に注ぐことになりました。このため本太平洋に注ぐ込む川の本流は阿寒川となり、それまで太平洋に流れ込んでいた御楽しけ川という川は実に阿寒川の一支流になったということなのです。このため釧路川を流れる水の流量は小さくなり、ぬさまえ橋付近では川幅を狭くすること、つまり釧路川の埋め立て工事が可能となりました。
その第一のポイントを佐藤先生に紹介していただきました。阿寒川釧路川洪水100年というテーマでお送りしてますが、続いて釧路の町に及ぼした点第2のポイントです。
はい、その第2のポイントは、洪水のあった翌年から、つまり大正10年から新釧路川を開削する工事が着工されました。新釧路川、釧路町の岩ほき、あるいは岩ぼっきというところから新水路を開き、現在の日本製紙釧路工場の東側で太平洋に注ぐ流路、これを確保する工事、これが新釧路川開削工事ということになります。この新水路開削の目的は、実は、洪水が起きたのでということではないのです。その洪水が起きるに先立って釧路港に堆積する土砂、つまり釧路川の川口に港を作りましたけれども、この港に注ぎ込む釧路川と阿寒川から供給される土や砂、これが大量にあるためにたちまち港が浅くなってしまうという問題がありました。このため阿寒川の流路を変えて、そもそも阿寒川と釧路川を分離する計画があったのです。これが洪水があったことによって早まりまし、確実にこの進みまして、翌年には洪水対策ということも兼ねて新水路開削ということに、話は変わっていくのです。大正7年、まず阿寒川の流路に手を加えて、現在の新釧路川川口に流路を変更する工事が終わっていました。
ぬさまえ橋がかかる釧路川の水を新富士方面に誘導する工事ですが、大正10年に着工され、昭和6年に完成します。
はい、この工事の目的は、実に釧路港に堆積する土砂を当時の港湾区域外に運び込む点にありました。目的が洪水防止とされる点とは別な理由があったことになります。しかし、そうした先行する理由があったことによって、洪水を経験した翌年に着工、ある意味素早い工事着手につながっていきます。注目しておいて良い点は、釧路川に新水路を開く大きな国家投資、国の予算を通じて工事を行う、これを理由づける上では、洪水があったということは非常に大きな国民に対する説得力、つまり公共財投資の動機づけになった点は間違いがありません。では、さらに阿寒川釧路川洪水が我が町に与えた影響、その第3に移りたいと思います。
大正9年8月、今を去る100年前に発生した洪水、阿寒川が自らの流路を変更、そしてその次に新釧路川開削工事が開始になりました。続いて第3の点です。
はい、阿寒川の流路変更、加えて洪水のあった翌年から新釧路川を開削する工事が着工された事実、この2つのことによって生まれた第3の影響、それは次のようになります。釧路駅南側の中心街、今日で言えば北大通り、あるいは末広町、川上町などに当たります。また一方で 釧路駅北側に位置した鉄奥地区、それぞれ両方の地域にあったのは泥炭湿地というふうに言われる海抜が低く、そして、沼がある、そういうような泥炭湿地のこの地質の土地、つまり人が住めないその土地が乾燥化が進んだということがあるのです。まあ、ある意味当然なことなのです。釧路川に合流していた阿寒川が小楽敷駅の西に流路を変更しました。加えて新釧路川の開削工事が始まりました。泥炭湿地にとって水抜きが始まったに等しいのです。この結果、居住地としては活用不能であった地域が居住活用可能地域、つまり商店街や、様々なサービス機能を集めると同時に人も住むことのできる地域が大きく広がることになるということなのです。
大正9年8月、断続的に降り続く雨量は250ミリ、合流していた釧路川、阿寒川が氾濫し、釧路で洪水が発生します。今週の釧路歴史探訪のテーマは阿寒川、釧路川洪水100年です。
はい、今第3の影響は泥炭湿地に覆われた地域を居住可能地域に転じたと申し上げています。これにより我が町は都市基盤整備の時期に入ります。その速度は目を見張るものがありました。釧路駅側の市街地化、つまり人口居住地化に対応するものです。一つには沼佐前橋の永久強化が着手されます。二つ目に上水道が敷設されます。鉄道網が整備され、釧路根室間、また東釧路網走間の鉄道が伸びていきます。
大正9年8月、今週の釧路歴史探訪は洪水が町の整備に及ぼした影響、こちらの話題で佐藤先生にお話を紹介していただいております。
当時はですね、8月のこの10日間におよそ250ミリ降っただけでですね、雨がによる水が大きく市街地を冠水させる、このことを申し上げています。後年実は400ミリの雨が降っても釧路市街が、中心街が冠水するということはなかったのです。いろいろな調査の結果、第一にこの釧路湿原にはですね、多くのこの泥炭がありまして、この泥炭がスポンジのようになってですね、水を吸収するという役割があるということが分かりました。また同時に新釧路川を通じて水が、釧路港、東港と西港のこの境目のところで太平洋に注ぐということもできたというようなことがありまして、釧路湿原はコンクリートのないダムだというふうに言われるようになっているのです。この様々な転機となった大正9年、他にも富士製紙釧路工場が鳥取で開業します。また三井資本が太平洋炭鉱を創業したのも大正9年です。その意味では実は大正9年というのはまだまだ深い意味のある事業が始まった年ということになるのです。
それでは今週のワンポイント、最後に佐藤先生に紹介していただきます。
ワンポイント的に言うと、今を去る100年前、大正9年は釧路川川内港の分岐点となった年ということになります。その要因は、本日お示しをしましたのは都市基盤整備の端緒期スタートであるということなんですけれども、その他に炭鉱や製紙会社に象徴される産業が量産化の確立期に入ったというポイント、また泥炭地が居住地化することによって市街地が、南大通り側から北大通り側に大きく移っていく転機になったという点でも注目される大正9年です。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
失礼いたしました。